シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いし
は
ま
い。
す。久しぶりでは全然ない感じですけど。
コンスタントにやれてる感じがして、すごく嬉しい
そうで
限り
す
です。
ね。
はい。
あんまり、インターバル決めてなかった、この入念テストなんですけど。
前回の最後に、
はいはい。
今回のテーマを決めてから終わったのが良かったんじゃないかなと思います。
なるほど。
次回への意欲がやっぱりこう強かったんで。
なるほど。
はい。
プラス今、石山さんが絶賛夏休み中とい
そう、
う
そう
こ
な
と
んです
で、
よ。も
時間があるときに収録しちゃいましょうみたいな。
う。そうですね。
はい。
結構やっぱ出かけることも難しく。
ああ。
まあ雨がね、すごいっていうのもあっ
そうです
て、
ね。は
なかなかね、どっか行くっていうこともできないので、
いはい。
まあ、状況も状況なので、家でダラダラしてるとこなんで、
そうです
はい。
ね。はい。これを収録している日にも、ちょうど僕も出させてもらった、金田ザポッドキャストのロケ会が
そうなんです。
配信されましたけど、
はい。
そこら辺もなんかですね、家にいる間に皆さんに聞いていただければと思い
あ、そうなんですよね。
ます。はい。まあ、配信、家にいる人もいっぱい見てるんじゃないかと思いますけど、まあ、僕らっていうのは、ニューネクストなんで、
そうですね。
いろいろ見ていければなという感じです
ええええ。
ね。はい。で、まあ、今回のディギンユーネクストのお題に行こうかと思うんですけど、今回は、自分、ロンペが選んだ作品で、キャスリン・ビグロー監督作、ニア・ダーク、月
出
夜
まし
の
た。
出来事
そう
と
か。
なります。
そういうサブタイトルがあったんですよね。
そうみたいですね。
はい。
はい。では、この作品の概要を最初に読んでみようと思います。
はい。
愛と宿命に生きる吸血鬼たちを描いたダークファンタジーアクション。田舎町の農場で暮らすカウボーイの青年、ケーレブは、ある月夜の晩、メイと名乗る美しい少女と出会う。彼女の怪しげな魅力の虜となったケーレブだったが、実はメイは吸血鬼だった。メイに首筋を噛まれたケーレブは、吸血鬼に変貌してしまい、点点点となっております。で、この映画のを、僕も石山さんも見てきたんですが、映画の感想を今回は石山さんからお願いします。
いつもですね、こうやって感想を言うときにはですね、大体こういう話をしようかなとか、まあ流れとかなんとなく自分の中で考えたりはするんですけど、こ
は
のニアダークに関しては ちょっと
い。
どう話していいのかが いまだにこう、掴めてない状況ではあるんですけど、まあ僕はですね、割とその映画の外側からこう埋めていくことが多くて、つまりまあ監督とか座組ですね。で、キャスリン・ビグローは、非常にですね、昔からまあ好きで、そういう、やっぱ1991年のハートブルーがやっぱり、
まあ、そこ以降ですかね。なんか僕らとよく知ってるという
そうなんですよね。やっぱ
のは。
り若い頃に見て、すごくかっこいいものをここで学ぶというか、まあ、アメリカというものへの憧れと、まあ、同じ種類のものだと思うんですけど、イコールかっこいいっていうことを、ここで、若い僕の魂にですね、刻み込まれたというか、いうことがある。で、ハートブルーはまあ、キアヌ・リーブスと、ゴーストの人誰でしたっけね。
パトリック・スウェイジ。
あ、そうそう、パトリック・スウェイジ。やっぱりあの二人の、やりとり、そしてやっぱ犯罪に関わる、こと、そしてあのヒロインの女性がやっぱり美しかったっていうのと、すごくサーフィンというものがかっこいいものだという印象をすごく受けた映画で、で、その当時はですね、これを監督してるのが女性だということを全く知らずに見てて、で、しかも、まあ、ジェームズ・キャメロンの奥さんなわけですよね。
そうですね、元奥さん
元奥
ですね。
さん、今はもう離婚されてるんですけど、それからのキャスリン・ビグローへの注目というものがですね、やっぱりこう強くなっていって、ストレンジ・デイズっていうのが1995年にあって、これも SF アクションなんですけど、まあそこから K-19 とか、ハートロッカーとか、ゼロ・ダーク・サーティとか、カルテル・ランド、最近だとまあデトロイトが2017年にあったんですけど、なんというか、まあ女性らしい、男性らしいっていうことは今はね、あんまり、世の中的には、なんて言うんだろう、見方として適切でないと思われるかもしれないけど、やっぱり、存在はしてると思うんですよね、そういう見方っていうのは。で、なんていうか、ものすごく男らしいというか、骨太で、なんか重厚な人間ドラマ、そしてアクションを描く監督でありつつ、なんだろうな。でもやっぱりこの監督女性なんだなってどっかで思っちゃうというか、自分の、まあ、古臭さも感じつつなんですけど、で、なんというか、で、ジェームズ・キャメロンの旦那さん、あ、奥さんっていう、旦那さんじゃないんで、奥さんっていうことも、常にどっかでやっぱ頭の中にあって、で、なんか、すごい出てる俳優さんとかも共通してて、
そうですね。
このニア・ダークに出てる、主人公ケイレブが巻き込まれていく、ヴァンパイア一味ってのがあるんですけど、その一味にで、の、リーダーのジェス、そして、まあ、鉄砲玉みたいなセブレンと、ジェスの彼女でダイヤモンドバックっていう女の子がいるんですけど、この3人は結構、キャメロン組というか、ターミネーターとか、エイリアン2とかに出てる。で、特に、ジェス役を演じてるランス・ヘンリクセンなんていうのは、まあ、なんだろう、エイリアンでおなじみのキャラクターで、ビショップっていうキャラクターがいるんですけど、これをまあずっと演じ続けることになって、まあ、キャメロンとはずっと苦楽共にしてる、俳優さんで、殺人魚フライングキラーっていうキャメロンの、まあ、デビュー作があるんですけど、これ
結構フィルムぐらい古いから消されてますけどね。
そう、忘れてほしいみたいなんですけど、まあ、こっちは忘れねえぞっていうね。で、プロップというか、クリーチャーのこう造作の手伝いとかもしてるらしくて、まあ、公私ともに多分、切っても切れない縁のある人が、奥様である、キャスリンの映画に出ているという格好になってるわけなんですよね。で、まあ、僕的にはキャスリン・ビグロー自体にすごく興味があって、で、ニア・ダークというこの作品は結構少女作なんやあるんですけど、これの前にラブレスっていう映画の監督もやってるんですけど、これは共同監督なんですよ
そう
ね。
ですね。
で、
みたいですね。
単独としての監督作はこのニア・ダークが初めてだと思ってて、で、これを見ることによって、どこかに、なんだろう、女性らしさ？ああ、古臭いなあ、考え方が。けど、やっぱり、どこかに探してる自分があったんですけど、で、ニアダーク見たときに、全くねえと。
そうですね。
かけらもねえ。まあ、何を見れば納得するのかわからないんですけど、このニアダークもものすごくやっぱ骨太なアクションで、骨太というか、すごく男っぽいというか、で、ヴァンパイア映画っていくつかあるというか、すごくいっぱいあると思うんですけど、ヴァンパイアをモンスターとかゾンビみたいなものとして描くんじゃなくて、人間にすごく近しいものなんだけどっていう、なんだろう、ヴァンパイア側の苦悩みたいなものを描く作品っていうのもいくつかあって、まあ、パッと思いつくのはインタビュー・ウィズ・ヴァンパイアとか、あとまあ、僕的にはですね、日本の漫画で、萩尾望都先生のポーの一族ってのがやっぱりあると思うんですけど、なんて言うんだろう。ヴァンパイアってやっぱり結構いろんな制限の中で生きていかなきゃいけないことと、まあ、なんだろう、なんだろう、ちょっとホモセクシャルな部分があったりとか、いろいろなこう象徴になる部分があると思うんですが、そういうものの際立たせるアイテムとしてのヴァンパイアというか、がやっぱりこう秀逸な作品が多いんですけど、そういう意味で言うと、このニアダークはまあ結構なんか荒々しいというか で、結局、そういう作品って、ヴァンパイアの中の内ゲバの話になっていくんですよね。
まあ、そうかもしれないですね。
で、そのコミュニティを、描くことで、人間と一緒じゃんとか、結局人間ってっていう部分の、がテーマになってくるかなと思うんですけど、なんか、この作品も若干そういうものを匂わせつつ、銃撃戦とかもあり、
ありますね。
で、爆発もありみたいな感じの、割と80年代っぽい、大雑把な部分もかなりありつつな感じで、こういうものこそ2時間じゃなくて、なんか HBO あたりでドラマ化して、でもちょっとドラマの部分をもう少し熱く見せてもらえるといいなという
できそうですけ
気
どね、
持ちは、
なん
なん
かね。
かありそうですけどね。あと音楽がですね、僕の80年代の、思い出たっぷりの、タンジェリンドリームが、担当してて、タンジェリンドリームの音楽っていうと、やっぱり僕的には、ザ・クラッカー、真夜中のアウトロー、あとフリードキンがリメイクした恐怖の報酬とか、あとはリドリー・スコットのレジェンドですね。あとはトム・クルーズの、卒業白書なんかがあるんですけど、なんだろう、この80年代のこの、なんていうんですかね、打ち込みが始まった頃のシンセサイザーを 子供のおもちゃみたいに使い始めた頃の、音楽がちょっと進化して、すごく、かっこいい、クラブっぽい、音楽とかを使いつつ、それが映画に合ってるのかどうかとかあんまり関係なく、オープニングとエンディングに使われてるんですけど、かっこいいんですよね。っていう感じで、映画の中身自体の感想はちょっと、ロンペさんにお任せしようかなと思います。僕はちょっとその外堀をお話しすることで、とどめておこうかなと思ってますけど。あと、そうだ、脚本がですね、ヒッチャーっていう、ルドガー・ハウアーの、映画の、
そうですね。今年日本で、リバイバル公開されたです。
そうですよね。の、脚本家のエリック・レッドが共同かん、あ、脚本として、これに参加しているということで、思ったところが、あるんですけど、この、ヴァンパイア一味の、ボスの、ランス・ヘンリクセンが演じているジェスっていうのが、ちょっと、その、ルドガー・ハウアーの、ブレードランナーの、ルドガー・ハウアーにちょっと似てるなと思って見てた時にですね、結構そのレプリカントのあの一味に、この、ヴァンパイアグループが似てるなと思いながら見てて、なんかどっかで意識はしてるのかなという気はしたんですけど、してないかもしれないんですけど。なんかヴァンパイア一味に子供のヴァンパイアがいたりとかして、
いますね。
そういうなんかヴァンパイアの中のキャラ立ちとかも意外といい感じなんですよね。
子供の時に多分
ヴ
ヴ
ァンパ
ァンパイ
イア
アに
にな
っ
なっ
ちゃって た
て、
から、
で、
年を取
もう、
らないってことなん
そう
です
ですよね。ヴァンパイアのそういう、内ゲバ映画としては結構基本のキャラクターですよね、そういうのはね。というとこもなんかこう、ツボを押さえてていいんだけど、ちょっと、後半雑な部分もなんか、なくはないなっていうとこは、ありつつ、見た方が、あまりその、映画としてのすごくこう、出来を、なんていうんだろう、厳しい目で見る映画じゃないなっていう気はしますね。80年代っぽいあの感じを、味わうという意味では十分に面白い作品かなと思いました。ちょっと石山は以上です。
ありがとうござい
は
ま
い。
す。では次に、自分のオンペの感想と、作品を選んだ理由をちょっと簡単に
そう
話
で
そう
す
と思
ね。
うんですけど、ニアダーク地球の出来事ですけど、これをなんで選んだかというと、今年だったか去年だったか、池袋の新聞下座で、何回か上映があったんですね。
そうなんだ。
で、スクリーンで見るチャンスがあったんですけど、僕のツイッタータイムラインとかでも見た人がいて、いいなと思いつつ僕は見に行けなかったので、こうなったらユーネクストで見ようという感じになったので、せっかくなんで、お題に選んでみましたというとこ
な
ろ
るほど。
ですね。で、やっぱりキャスリン・ビグロを調べたら、今もう69歳らしいとして、すごいびっくりしたんですけど、石山さん言われた通り、87年の、単独の初監督作品ということですね。で、やっぱり僕も、ジェームス・キャメロンと結婚していたっていうイメージが強い んですけど、まあ、89年から91年って多分すごい短い期間しか、結婚はしてなくて、
あ、
ま
そうなんですね。
あ、で、ジェームズ・キャメロンは多分その後、いろんな人と結婚をして、まあ、その前、初期の頃の奥さんという感じだと思うんですけど、やっぱり僕もですね、やっぱキャメロン組との、キャスティングの被りが、この作品ではすごい気になったという感じですね。特に、さっき石山さんが言われた3人の人が、まあ、エイリアン2に多分全員出てると
そうです
思
ね。
うので、まあ、そこら辺、まあ、エイリアン2が86年で、この作品が87年なんで、まあ、そこら辺の人みんな出たという感じなんじゃないかなという気がします。で、あと、まあ、主人公、さっき言ったケーレブっていう若者なんですけど、これを演じてるのがエンドリアン・バスターっていう人
そうですね。
で、多分名前聞いてもわかんないと思うんです
あ
け
んまわ
ど、
かんないですよね。
ヒーローズってドラマが、10年以上前にあったんです
あり
け
ました
ど、
ね。
あれの、ネイサン・ペトレリっていうですね、能力で言うと空を飛ぶ人ですね。飛ぶ人って言われた。あのキャラクターを演じていた人で、僕ちょっと後から調べて気づいたんですけど、ちょっと結びつかなかったですね。顔を見てもなんか。
だいぶ年齢が進んでますもんね、きっ
そうです
と。
ね。はい。あと、エージェント・オブ・シールドっていうですね、MCU の
そうですね。
スピンオフ的なドラマがありますけど、あの中で、タルボットっていうですね、まあまあ重要なキャラクターを演じた人でもありますという感じですね。
あと、ア
で、
ニメ版のアイアン
はい。
マンのトニー・スタークの声もこの人みたいですね。
そうなんですか。じ
だ
ゃあ
から割
MCU の
と
仕事が
MCU、仕事場としては、
ですね。ああ、
大
な
きいん
る
じゃないかな。
ほど。いやまあまあ、だから近年も結構活躍してる人という感じ
で
だ
す
とは
ね。
思いますね。で、このケーレブが、カウボーイなんですよね。で、まあ彼がバンパイアになってしまうっていう。まあ作中では一切バンパイアって言葉は出てこないんですけど、まあ、
そうか。
能力とか性質からして間違いなくバンパイアという
まあ、
感
太
じ
陽
の。
の光でね、
そうですね、そう
やけどしていくっていうのは結構重要な、あれになってますね。
そうですね。で、まあ彼がカウボーイだからというのもあるかもしれないんですけど、なんか設定とか、舞台とか含めて、すごい西部劇っぽい感じも
そうであ する
んで
ね。
すね。で、後にですね、ジョン・カーペンターの、ヴァンパイア最後の聖戦という映画があったんですけど、あれも西部劇かけるヴァンパイアみたいな感じがあった記憶があって、ちょっと近い部分があるのかなというふうに見ながら感じたんですけど、まあ、実際にジョン・カーペンターは、ニアダークがすごい好きみたいなんで、影響を受けてるんだろうと思います。はい。というわけで、結構しっかり、ジャンル映画で、まあ、近年のキャスリー・ビグの監督作とは、やはりかなり違う感じがすごいするという感じはすごいしましたね。
なんか撮影がすごい綺麗だった気がします。
そうですね。
白母の、まあ、それこそニアダークっていう題名の通り、まあ、薄闇の中の撮影が多いんですけど、その太陽が昇りきる前の薄暗い中の映像とか、すごく、まあ、夕日の朝日なのかな、映像、まあ、その太陽が昇る、昇らないっていうのがすごく大事な、
このね、ヴァンパイアたちにとってはすごい重要な、
あれですから
時
ね。
間帯なんで何回も出てくるんですけど、
そういう意味でもなんかすごい映像をきれいに撮られてて、この撮影のアダム・グリーンバーグさんって人、あまりよく知らないけど、の功績なのかなという気はしますね。
で、やっぱりヴァンパイアものなんで、日の光にやっぱ弱いとか、光浴び続けて燃えるとか、
そうですね。
まあ、ヴァンパイア化すると、まあ、普通の食べ物は食べれないとか、まあ、噛まれると普通に仲間になってしまうとか、まあ、一定の、このジャンルを知っている人なら、まあ、共有できるルールみたいなものがあるという感じですね。で、さっき、まあ、石山さんも日本の、漫画作品を挙げてましたけど、僕はですね、小説で、四季っていう、屍の鬼と書いて、四季。
宮部みゆきかな？
小野冬美先
小野
生。
冬美先生か。
っていう、 和製バンパイア小説が、僕は好きだったんですけど、まあ、その後、藤崎竜が漫画化したり、まあ、それをノイタミナでアニメ化したりもしたんで、そっちで知ってる人も多い
なん
か
か
と思うんですけ
小
ど、
説が出たときすごい怖いって結構話題になってました、僕
い
の。
や、すごいね、まあ、田舎ホラーみたいな感じ
あ、
もあるんです
いい
け
です
ど、
ね。
すごい、ボリュームある小説なんですけど、
い
す
や、
ご
すごい
い、
分厚いですもんね。
そうそうそう、僕、文庫のタイミングから読みましたけど、すごい面白かったっていう感じが、まあ、すごい独特の魅力のあるジャンルなんじゃないかなという感じがすごいしますね。で、なんか、キョンシーとか、ゾンビとかと、すごい設定が被る部分はあるとは思うんですけど、ヴァンパイアって。やっぱり違っている部分って、なんだ、まあ、ヴァンパイアのルールの中で、違う部分って、やっぱヴァンパイアはしっかり理性があるという
そう
の
です
が、やっ
ね。
ぱり、ね、面白くて、理性があるのに、人間を襲って血を吸わないと、自分が生きていけないという部分があって、そこがやっぱり面白い部分なんじゃないかなと
そうっ
思う
す
んです
ね。
けど、まあ、そこをですね、割り切れない、今作の主人公、ケーレブは、まあ、全然人間を襲うことができない。
そうですね。
っていう感じなんですよね。なんかまあその、まあ仲間というか、一族の中で、やれやれみたいな感じで言われたり、まあケーレブを噛んだメイという少女は、なんとかケーレブを仲間に引き入れたいので、ケーレブにも人間を襲ってほしいけど、頑張ってもやっぱりダメだ、みたいな感じに なってしまうのが、ちょっと肝というか、
そうですね。
この映画の面白いとこかなっていう感じ
確
で
かに。
はありますね。あとはですね、演出的に面白かったのは、映画の後半ですね。まあ、さっき言ったように、まあ、銃撃戦があるんですけど、まあ、ヴァンパイアたちが、モーテルかなんかで泊まっていて、まあ、ある理由で居場所がバレちゃってですね、警察に包囲され
そう
て、
ですね。
銃撃戦になるんですけど、まあ、時間がもう、日が昇ってる時間なんで、ヴァンパイアたちは外に出れないという状況なんですけど、もう警察がですね、モーテルをガンガン撃ってきて、壁に穴が開いて、
そうです
そ
ね。
こら辺中から、日の光が入る。
そう
です
です
け
ね。
ど、この壁に開いた銃撃の穴から光が差すっていう描写、いろんな映画であると思うんですけど、僕これ結構好きな描写で、
なるほど、なるほど。
今年ネットフリックスで同じく、ネットフリックスで配信された、楽園の夜っていう韓国映画があって、これ、マンスリーシネマトーク OS っていう、オンラインの感想会でお題でもあったんで、そこでも僕話したんですけど、この演出、すごい好きで、この光に、日の光が差し込むっていうのは、まあ、普通の映画だと、映像的な面白さとか、かっこよさなんですけど、ヴァンパイア映画だと、やっぱりもう一つ意味が、
まあ、
あ
脅威
る
に
も
な
の。
る
そうなんですよ。
ですよね。
そこがすごい面白いなっていう感じでしたね。
圧倒的不利ですよね。
そうなんですよ。レーザーでやられるみたいな感じになってしまうんで、そこはね、結構面白かったなという気がしましたね。
だから、ああいうことがないように、絶対、血を吸って、た人たちの目撃者を絶対に置いといちゃいけないんだけど、このケーレブがやっぱりやりきれなくて、
一人ね。
一人逃がしちゃうんですよね、意図的に
そうな
ね。
んですよ。
そいつによってまんまと、警察に居所をチクられちゃってっていうことで、ああなっちゃった。
そうなんですよね。まあでもそのおかげで面白い場面が生まれたかなっ
そ
て
うい
う
ですね。
ですね。このですね、銃撃とかで開いた穴から光が差すっていう描写は、僕はですね、コーエン兄弟のデビュー作であるブラッ
ブ
ド
ラッ
シ
ド
ン
シ
プ
ンプ
ル、
ルですね。
あれで、僕自身は初めて見た気がしていて、
あ
で、
れ
ブ
は、
ラッド、
発明ですよ、本当にね。
そう
あ
なん
の
ですよ。
シーン
で、
ね。
ブラッドシンプルが85年で、ニアダーク87年なん
ああ、
で、
真似したな、これ。
多分ね、影響を受けてる 可能
や
性
った
も
な。
大きいんじゃないかなっていう感じは
そうです
して
ね。
るんですけど、すごい、僕この演出、 好きなんで、
いいですね。
ブラッドシンプルが最初なのかっていうのをすごい知りたいので、他にも、もっと前からあるよっていうのを知ってる人がいれば、教えてほしいなっていうぐらいですね。
僕もブラッドシンプルが最初かもしれないな。一
うん。
番古い映画で。でも、まあ、あるんでしょうけどね、きっとね。
そうなんですよ。でもね、調べてもちょっとわかんなく
あ、
て。
そうなんだ。
はい。
まあ、さっきルドガー・ハウアーの話出しましたけど、まあ、ブレードランナーで、こう、壁越しにこう、なんていうか、腕でね、ガーって、デッカード掴んでくるルドガー・ハウアーとかはちょっとありましたけど、まあ別に、ちょっとまだ違うかなって気もするしね。
そうですね。なんか、まあ、本人だからうまかったのかもしれないですけど、すごいね、印象的だった感じですよ
お
ね。
話と映像的な視覚効果と両方、こう、なんていうか、意味のある、演出という意味で言うと、すごくいいショットですよね、あれはね。
そうですね。なんでね、すごい好きなんで、結構ね、いろんな映画で出てくると気になっちゃうっていう
なるほ
描
ど。
写ですね。
お待ちし
で、
てます。
はい。ちょっとね、情報あれば教えてくださいって感じですね。で、まあ、キャスティングでやっぱり、俳優で良かったのは、まあ、さっきも名前出ましたけど、僕も、ランス・ヘンリクセンで、やっぱランス・ヘンリクセンってすごい人間離れした役が多い気がす
そう
る
で
んです すけ
ね。
ど、やっぱそのですね、まあ、ちょっと人間離れした顔をしてると思うんですけど、なんか、目の下から頬にかけてなんか謎のシワというか、線があるじゃないですか、なんか。
そうですね、今
多
回
分。
ね。あ、あの人、本当にああいう傷がある人なの？
多分ね、どっちかにあると思うんであ
、
すよ。
そうなんですかね。
なんかまあ、筋肉マンで言うと、バッファローマンみたいな、なんか目の下にこう線が入ってるようなな
んでバッ
感
ファ
じ
ロー
が。
マンって言わなきゃいけない
まあなんかイメージしやすいかな。
どうかな？イメージしやすいかな？どうだろう？
今でしょわかんないかもしれないですけど。
ああ、この目の、要は、このたるみに合わせた形で、かなり目立つシワがあるというか、
ですよね。なん
で
か、
もこれ
シ
若い
ワ
頃
な
にやっ
の
ぱ傷つい
か。
たのかもしれないです
なんか
ね。
傷っぽい感じもしますよね。
ああ、縦のラインですか？
そうなんですよ
ああ、あり
ね。
ますね。本当だ。
なんかね、これがすごいかっこいいなっていう感じがして、
確かに確か
結
に。
構出てくると気になっちゃうんですけ
ああ、
どね。
本当だ本当だ。
あとはやっぱ、タンジェリンドリームが、やっぱり、僕の学生時代に結構一緒に映画を見てた友人が、このバンド好きで、まあ、プログレ全般が好きだったと思うんですけど、よく聞いてたなというのを、あれですね、思い出すという感じが しましたね。多分劇場で弾くと、また多分響きとか違うんだと思うんですけど、なんか、ユーネクストで見れてよかったなという感じは
ですね。
しましたね。はい。まあ、やっぱり、ジャンル映画という部分が強い気がしたりしてるんですけど、いろんな映画の、まあ、これ、監督作としては初だと思うので、やっぱその、ルーツというか、一作目見るの結構面白いと思
そうう で
の
すね。
で、最近のキャサリン・ミューロ作品、好きな人もぜひ見ていただければと思う一作ではありました。
そうですね。
はい。
原点を知るっていうのは結構大事なことだとは思います。
はい。僕の感想も一応以上な感じになり
あ、
ます。
じゃあ一つちょっと追加していいですか。
はいはいはい。
役者の話がさっきからいろいろと出てましたけど、この肝心のこのヒロインのメイを演じてる、
はいはいはい。
ジェニー・ライトさんが、まあ、あんまりその後出てないんですよね、この人。
そうですね。
有名なので言うと、ヤングガン2に出てるんですけど、で
全
僕
然ピンと
的に
こない
は
ですね。
そうなんですよ。やっぱ、可愛いんだけど、ちょっと、まぶた重めっていうか なんかね、眠そうめみたいな感じが、なんですかね、ちょっとやっぱ受けなかったのか。まあ、一定の好きな人をね、いそうなんですけど、まあ、本人があんまりこう、出たがらなかったっていうことなのかもしれないですけど、僕がね、顔を見たときにパッとすぐにこう、あの人じゃんってなったのは、 すごく大好きな映画で、セント・エルモス・ファイヤーっていう映画があるんですけど、
はいはいはい。
それに出てくるロブ・ローの別れた奥さんを演じてましたね、あの人ね。
わかったんですか、それ。
重そうなね、あのまぶたがね、非
へ
常に印象的な人なんですよ。
えー。はいはいはい。
そうそうそう。それで、この人あれだって、なんかやっぱ印象的なんですよね、あの顔がね。それですぐ分かったんですけど。まあ、他に、確かに全然他の映画あんま出てなくて、まあ、全く出てないってわけじゃないんだけど、まあ、ウィキペディアでも文字赤、彼女のページないっていう
ああ、
状況
よくあ
な
り
ん
ま
で、
すね。
そうなんですよね。まあ、なかなか、稀有な存在感のある人だなと思って、このニアダークでも、賞をもらってるはずなんですよ、確か。だから、実力は認められたはずなんだけど、あまり、その後、恵まれなかったような、方なんで、かなり、気にはなってますが。
じゃあ、キャスティングつながりで言うと、もう一個、さっき言った、子供の仲間というか、見た目子供のホーマーっていうですね、ヴァンパイアがいるんですけ
ち
ど、
びっこヴァンパイアですね。
そうそうです。で、彼は、まあ、俳優さん、ジョシュア・ミラーっていう人なんですけど、これがですね、ジェイソン・ミラーっていうですね、エクソシストのカラス神父を演じていた、役者さんの、
お子
息子
様
さ
なんで
んです す
ね。
ね。で、ジェイソン・ミラーの息子っていうと、スピード2の主演でおなじみの ジェイソン・パトリックも、ジェイソン・ミラーの息子なんで、ですね、このホーマックを演じたジョシュア・ミラーとジェイソン・パトリックは母親が違うみたいなんで、
なる
多
ほど、なる
分、
ほど。
異母兄弟ってことになると思いますね。で、このジョシュア・ミラーもですね、全然他の、作品とかわかんなかったんですけど、今は、脚本書いてるみたいで、ファイナルガールズ惨劇のシナリオっていうですね、日本でも何年か前に劇場公開された結構有名なホラー映画の脚本をやってるみたいです
へえ。まあ人間ね、生きてるといろんなことがありますか
ね。あん
ら。
まり僕らと年齢変わんないぐらいですね。
あ、へえ、そうなん
40
だ。
代半ばぐらいだと思いますね、まだ。
なるほど。面白いですね。
そう。脚本でさっきエリック・レッドの名前出ましたけど、この人、まだまだ現役で、まあ、多分、ニアダークの頃がかなり若かったんだと思うんですけど、なんかね、数日前に映画関係のニュースを追っていたら、エリック・レッドのですね、脚本作の新作の入作が出てて、まあ、制作発表みたいな感じになって、まだこれからだと思うんですけど、どうやら、ね、主演がですね、マンダロリアンを解雇されたでおなじみのジーナ・カンポ らしいですよ。
へえ、そうなんだ。
うん。
じゃあ、なんかね、ああいう感じでやめちゃうと、やっぱりその後、使いにくいのかなっていう感じがするけど、ちゃんと、じゃあ、出番はちゃんとあるんだ、ジーナから
みたいですね。
の。
まあ、ディズニーとかは無理なのかもしれないですけど、なんか、連続殺人犯を追うみたいな役らしいですね。
へえ。
連続殺人犯役ではないっぽいですけど
それはちょっとね、まあ、腕っぷしは強いから。そうそうそう。いや、いい女優さんだと思ってるから、そういうちゃんと活躍の場があるとするならば、いいことだなと思いますね。
みたいですね。
それ、映画なんですかね？ドラマなんですかね？
あ、映画みたいですね。
そっかそっか。よかったよかった。
まだエリック・レッドは多分60歳ぐらいだと思いますね。
まだそんなにじじいってわけじゃないですもんね。
だから、やっぱこの頃、すごい若かったんだなっていう感じがしますね。
ニアダークの後は、だから、キャスリン・ビグローでいうと、ブルース・チール、も、この人と一緒に、
行動ですね。
やってるっぽいですね。
なんでね、この頃活躍されてた方がまだ頑張ってるんだなという感じ
い
だと思い
やー、
ます
確か
ね。
にね。
なんか B 級映画っていう感じもしますけど、まあ、テレビとかではあんまやってた記憶がないので、なんか見れてよかったなという感じですね。さすがユーネクストって感じ
確かに確かに。セブロン、セブレンっていうその、 一味の一人演じてるのもビル・パクストンですか？結構その
そうっ
後、
すね。
割とちゃんと役者として売れてる人も出てるという感じですかね。
で、ビル・パクストンもね、やっぱキャメロン組って感じ
い
で。
やー、いっぱい出てますしね。
ビル・パクストンの役だったと思うんですけど、銃でなんか撃たれて、弾丸を口から吐き出すみたいなとこありましたよね。仕組みがよくわからないっていう。
どういうことなんでしょうかね、あれはね。まあ、
なんか、言わんとしてることはわかるけど、どうやってんだろうな、みたい
超強いっていう表現ですね。
な。
まあ、死
銃
な
は、
ねっていうね。
効かないぞってことだと思うんですけど、どうやってんだろうな、みたい
内臓も強いんですかね。
な。
それを上に上げてくるっていうのもよくわから
そうなんですよ。銃が効かないのはわかるんですけど、どうやったら口から吐けるんだろうな、みたいな。
ちょっとよくわかんないですね。
感じがしましたね。
あ、ちなみにさっき言ってた撮影監督のアダム・グリーンバーグさんは、ちょっと今見てみたら、あれですね、ターミネーターとか、
同じぐらい、
そうです
組
ね、
ですね。
ターミネーター2もやってるし、結構やっぱり、この夫婦のお世話を結構してる方ですね。
なるほどね。
ゴーストニューヨークの幻もこの人がやってますね。
時代を
結
感
構
じ
一
る。
時代、気づいてますね、この方もね。
なかなかね、そこら辺でやっぱ時代を感じる
そうですね。
作品だったんじゃないかと思います。
皆さんやっぱ忙しいから、最新作はね、見ててもなかなか古い映画を見ることがなくなってきてるかもしれないけど、そんな時こそ、U-NEXT、ぜひ見ていただきたいですね。
そうですね。まあ、監督で追うのも面白いと思うの
面
で。
白いと思います。
そういう楽しみ方ぜひしていただきたいなという感じです。はい。というわけで、ジギンユーネクストでした。石山さんなんか告知などありましたらお願いします。
じゃあ、私とですね、私の相方の、石神というものが一緒にやっている、不思議ラジオ金座座というラジオがありますので、よろしければ、ちょっと検索していただいて、聞いていただけるとありがたいです。ロンペさんにもしょっちゅう出てもらってます。
お世話になっております。というわけで、シネマクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いし
お
ま
願いします。